耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。このラジオは全編ラミヘッドマイクで制作されています。ロイコのみんなは必ずイヤホンヘッドホンで聞いてくださいね。さて、さてさて、さてさて、さてさてさてさて、本日も始まりました。耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、始まりました。待ち遠しかった？待ち遠しかった？ではでは、まずは最初にラジオらしく告知から入っていきたいと思います。まあなんだかんだね、何回も何回も言ってるので、そろそろみんな覚えてきたかな。2018年10月28日音楽系イベント M3、 こちら参戦します。企業6の白熊の嫁&白熊団子です。同人ブースではないのでご注意ください。ちなみに M3 のイベントなんですけども、音楽系イベント M3 って検索しないとなんか別のイベントに引っかかってしまうのでご注意ください。ちなみに白熊の嫁からは、囚われの奴隷生活、ブラックマの嫁、白熊の嫁の姉妹ブランド、ちょっと激しめのところからは、奴隷に落ちたあなたの定め、そして伊賀崎の生放送の DVDあなたのお耳を開発したいの会会長による放送 DVD M3 秋2018、本戦の耳かきマッドサイエンティスト以下略の DVD 1&2、 こちら諸事情によりDVD 2枚組、オーディオ DVD の仕様に変更になりました。MP3 がダウンロードできる、MP3 がダウンロードできるダウンロードカードがついてきますので、そちらね、コレクション性の高いカードとなっておりますので、ぜひぜひゲットしてみてください。公式通販や公式のイベントの特典は、伊賀崎彩香の直筆サイン入りポストカードです。一枚一枚、丁寧に丁寧に書いていきます。今回も目指せ1000部直筆サイン入れますので、ぜひぜひ来てください。そして整理券制とはなってしまうのですが、圧迫面接スタイルでお話しできる場もありますので、皆様ぜひぜひ伊賀崎本人に一応会えますので、中の人を見ても夢が壊れないから大丈夫だよっていう人のみいらしてくださいませ。そしてお次の告知は、カエルソフト様より発売の眠れる園の少女たち、ナナリン先生役で出演させていただきます。すでに予約開始をしております。英語教師役、伊賀崎の英語スキルはいかにという感じですね。そして9月の28日に発売される、異世界に召喚された俺は寝取られスキル持ちだった、現有教様から発売されています。アリエル・ラウンズちゃん役、まあ一般的にはマニアックと呼ばれる、内容がぎっちり入っております。我こそは紳士とドヤ顔できるあなたは、ぜひぜひお手にお取りください。という感じで本日の告知はここまででございます。まあツイッターなどなど、支援などなどに書いてありますので、皆様細かくチェックしてみてください。たびたび私のこの配信で出てくる支援という やつなんですけども、DL サイトさんがやっている姉妹サイトっていうんですかね。そこで音声などをたくさん公開しておりますので、そちらもよろしくお願いします。というわけで、告知は本当にここまでにして、次のお便りコーナーに行きたいと思います。ではでは、お次のコーナーに行こう。というわけで、本日は最初から寝かしつけモード、ヘッドマッサージをお送りしております。知ってます？頭って頭皮って凝るんですよ。考え事多いんですか？どうせいやらしい妄想ばっかりしてるんでしょう。それで硬くなっちゃってるんでしょう。いけませんよ。まったく、そんなことばっかり考えてるから頭皮が凝っちゃうんですよ。ちなみに頭皮が凝ると頭皮が薄くなってしまう原因になると言われてますね。ですので、こうやって頭皮をしっかりとマッサージして、髪の毛を大事に大事にしましょうね。さて、ではお次は肩のマッサージに移りたいと思います。よいしょ、よろしいですか？肩のマッサージに移りますよ。騙された。リラックスした状態での耳風と耳ハムはかなり効いたんじゃないですかね。電車の中で聞いてた人、どんまい。新車として通報されないようにしましょう。というわけで、本日も早速お便りのコーナーに入っていきます。このコーナーは皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。他のラジオに送ってみたけど採用にならなかったから、もう伊賀崎でいいや、読んでなど、そんなお便りでも OK です。皆様からのお便りお待ちしております。ではでは、本日もお便り紹介します。本日最初のお便りは結構真剣なお悩み相談、ペンネーム自律感覚絶頂反応様からいただきました。伊賀崎さん、みだらじわ、
みだらじわ。
私は付き合って3年になる彼女がいるのですが、真剣に結婚を考えています。ですが、結婚するにあたって美少女ゲームや耳奴隷などとお別れするか否か考えています。彼女は美少女ゲームなどを普通にやるので気にしないとは思うのですが、私自身、結婚するなら恋愛などのコンテンツは断ち切るべきだと思っていたりします。 夫婦でゲームのイベントに行くのも珍しくないと聞きますし、辞めたくもないのですが、伊賀崎さんはどう思われますか？ちなみに、みたらじを聞いていることは話しておりません、
という真剣なメッセージをいただきました。いやー、これ皆さんどう思います？まあでもさ、私思うんですよ。今後一生自分の好きなものを禁止されて生きていけます？っていうか、そもそも恋愛系のコンテンツは断ち切るべきになっちゃったら家族サービスどうするんですか？っていうね。結局それでエッチなさ DVD かっこ3次元とかを見るんだったら、まあ一緒じゃないのっていうのもちょっと思ったりするし、あとはねえ、隠れてこそこそそれやるのも一緒だし、まあ本当に好きなら素直に話して楽になっちゃった方がいいんじゃないかなと。特にさ、美少女ゲームに理解のある彼女結構貴重だと思うんですよ。だってさ、奥さんがさ、あなたちょっとこの DVD 何なの、こんないやらしいものを持ってとか言われるご家庭もあるわけですよ。ましてやこうさね、え、美少女ゲームで結構こう年齢層低めな女の子に見えるわけじゃないですか。もうあなた、こんな小さな子たちが出てるゲームなんてやって、あなた子供もいるのにどういうことなのよみたいなさ。あとはさ、お父さんに向かってさ、ねえねえパパ、これさ女の子が裸なんだよとかさ、そういうのをさねえ、あとあと出てくるわけじゃないですか。だったらもう最初から言っちゃえばそして私だったら、まあねえ、旦那さんとかさ、そういう人が好きなものを我慢してたらかわいそうだなって思うし。あ、ただね、これ重要なのは、優先すべきは彼女とか奥さんなので、お小遣いの範囲でやると平和になります。思いません？結構世の中の、なんだろう、旦那さんはそうやって乗り切っている気がします。だってね、そういう怪しいお店に通って貢いじゃうよりよっぽど健全だと思うよ、という真剣なお悩み相談でした。続いてのお便りは、
ペンネーム木製ビスケットさんからいただきました。あやこさん、みだらじは、
みだらじは、
みだらじ第14回で大学生で彼女ができたリッフィーさんの話を聞いてメールしました。自分は爆発しろという側ですので、嫉妬心を爆発させたいと思います。まず端的にリッフィーさんのお悩みは、あやかさんの言う通りそのうちなんとかなると思います。それより今の悶々とした状況を楽しむべきではないでしょうか。指に触れる、手を握る、腕を組む、肩を寄せる、小さな触れ合いでもドキドキ感は膨らませることができると思うんです。
彼女いない人には小さなことじゃないんですけどね。
今ある喜びをかみしめて徐々に進んでいけばいいんじゃないですか。
バカ野郎。
では末永く悶々としてればギュンギュン、お幸せに、ということでした。
ちなみにね、別の方のアドバイスで、彼女とのファーストキスの記念日を作ると、体目当てじゃないんだよ、感が出るのではってありました。なんだろう、女性ってそういうの好きですよね。あの、なんとか記念日、そういうのを作るといいんじゃないってことでした。あの、私絶対忘れるんで、そういうのあれですね、私は記念日系別にどうでもいいじゃんって思うタイプですねなので、そういうのを気にする彼女だったらね、ぜひぜひやってあげるといいんじゃないかなって思いました。いやー、なんか最近リア充増えてるんですかね。うん、ではお次のお便りに行きます。
ペンネームカヌレ様からいただきました。伊賀崎さん、みたらじはこのラジオで数回取り上げられている自由研究の話題ですが、実は自分も今年の夏は自由研究に挑戦しました。内容は、犬の首輪を かし、結果は惨敗に終わりました。小型犬用の首輪を使ったので首に装着できなかったのです。残念。もし子持ちのリスナー様がいたら、この投稿を聞かせて、大人でもいろいろな挑戦をしているということを教えてください。そしてこんな大人になってはいけないよと教えてあげてください。伊賀崎さんは何か挑戦してみたいことはありますか？
ちなみにこの犬用の首輪つける方、やっぱ ね多いんですけど、とある耳奴隷さんからの情報で、
犬用とかペット用の首輪は飲み取り剤がついているから結構かぶれるらしいよ
らしいよ。だからちゃんと洗わないとダメって言ってた。まあね、あのハードル低めのあのチョーカーをね、シロちゃん、スタッフのシロちゃんが紹介してくれてたので、もしね、やる方はそちらでお試しください
みんないっぱい首輪つけるんだよ。ちなみに下の方につける首輪もおすすめですよ。
挑戦したいことなんですけど、くすぐりを弱い人、くすぐりに弱い人を縛りつけて1時間ぐらいくすぐりたい。くすぐりたい。私くすぐるの好きなんですよ。
くすぐりたい、くすぐりたい、くすぐりたい、くすぐらせて。
これがちょっと挑戦したいことですかね、今の。
ではではではでは、お次のお便りいきます。ペンネームゆいさんからいただきました。日ヶ崎さん、みだらじは。
みだらじは。
最近家の中に見慣れない生物がいました。そう、彼、過去彼女かもしれないの名はヤモリ。
木造の家にはよくいると聞いていましたが、鉄筋で都会の我が家にいるとは思いもしませんでした。ヤモリの来る家には幸せが訪れるそうなので、楽しみに待っていたところ、9月の人類耳奴隷化計画推進運動キャンペーン当選のお知らせが DM できました。ヤモリと伊賀崎さん、ありがとうございます。伊賀崎さんは幸せに感じたこと、最近ありましたか？
いやー、ヤモリって幸せになるんですね。
そうなんだ。
いやー、うちにもぜひ出てほしいですね。ちなみに私の最近幸せだなって思うことは、
たくさんの作品に関わらせてもらえるようになったこと。
辛いこともまあ多々あるんですけども、やっぱ好きなお仕事をして生きていけるっていうのはすごく素晴らしいことだと思うんですよね。
皆さんのおかげだなって思っております。
ありがとうございます。いやでもね、正直全てのことに感謝して日々生きていられることに感謝ですよね。結構8月とかね、体調崩したりしたので、生きててよかったみたいな。これからもね、あとまあ少なくとも30年くらいは生きたいな、欲を言えば40年くらいは生きたいななんて思ってます。
そんなところでお次のお便りに行きます。
ペンネームみちハットカスタの人さんからいただきました。あやかさん、お疲れ様です。
みだらじは
いつも楽しく聞かせていただいています。先日のことです。自分は会社の寮に住んでいるのですが、寮に住んでいる同期で集まってババ抜きをしました。ただババ抜きをするだけではつまらないので、ペヤングの激辛マックスエンド
を食べるという罰ゲームがつきました。へえ、そんなのあるんだ。結果は自分が負けました。おめでとう。負けてからは勝ったやつらのお祭り騒ぎ。自分は目隠しをされ、椅子に座らされ、上を向いて口を開けて入ってきた激辛ペヤングをただ受け入れるだけ。口に入ってきた激辛は辛さを感じず、感じるのはもはや痛みだけ。そうらしいね、辛すぎると痛いらしいね。痛みで体がビクビクっとなりながらも食べ進めなければ終わらない痛みの無限地獄。なんとか完食したものの、止まらない汗と涙、非常に辛い時間でした。ところで、あやかさんって辛いの苦手ですか？忙しい時期だと思いますが、頑張ってください。あやかさん大好きです。ありがとうございます。
これさ、
思うんですよ。
君にとっては単なるご褒美では
ないんですか？いやだってね、目隠しされて縛られてね、えいやド M の人にとっては最高なねえ状態じゃないですか。激辛ペヤングそんなに辛いんだ。これ次の日お尻大丈夫だったのかな。なんかその辺の報告も楽しみにお待ちしています。そしてこれをね、何か性癖に生かして開発してみたら面白いんじゃないかなと思いました。というわけで、本日も個性的なお便り、真剣なお便り、たくさんありがとうございました。次回のお便りもまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ募集しておりますので、ぜひぜひまた送ってくださいね。ではでは、お次のコーナーに行っちゃう。
リクエスト SM。 あなたの好きな音は何ですか？マイナーから王道まで、まだ知られていないけどこんな音があるんだよ、そんなあなたからのおすすめお待ちしております。
音フェチ ASMR ってなんぞやという方は Google 先生に聞いてみましょう。
というわけで、本日もお便り紹介していきます。ペンネーム絹豆腐メンタルさんからいただきました。ひかさきさん、みだらじは耳奴隷デビューして初めてメールを送らせていただきます。
お便り童貞卒業おめでとう。
私は髪の毛を溶かしたり切ったりする音が非常に好きです。美容院に行って髪を切られるとき、いつも音が心地よくて寝そうになるのですが、日ヶ関さんも似た経験があるのではないかと思います。私事ではありますが、最近あまり眠れていません。そこでどうか伊賀崎さんの ASMR 力と自然と眠くなる音のダブルコンボで私に安眠をもたらしていただけませんでしょうか、というリクエスト。プラスペンネームタチャチョ改めタチャチョ隊長さん、
噛まなかったよ、
からいただいたお便りです。彩香さん、みだらじはみだらじは早速ですが、ハサミっていい音しませんか？ハサミの大きさや種類、切る材質や枚数でいろいろ変わりますよね。個人的には薄い紙をシャーッと切るのもいいですが、布をチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキと切るのも好きです。よろしければお試しください。
というリクエストをいただいておりましたので、紙と紙、紙と紙、漢字の違いですよ、わかります？紙と紙のコラボ放送を、コラボ ASMR をやってみたいなと思いました。というわけで、ちょっとね、紙と紙をやっていきたいと思います。ハサミ召喚。よく切れそうな音ですね。ちなみにおっしゃっていた、タチェチョ改めタチェチョ隊長さんがおっしゃっていた、あ、でも綺麗な音にならないかも。下手くそだった。下手くそでした。この音いい音じゃない。お土産とか入れる薄い袋。
れが薄めの紙の音で、紙を切る音だよ。私ハサミの使い方あんま上手くないな。そしてこっちが紙を溶かす音、紙と紙のコラボ。反対でもやってあげる。紙を溶かす音って結構入らないんですよね。ここまで耳元でやらないと。ちなみにね、紙を切る音よいしょできるかな。こうやってこの音は私の前髪を切っている音。あのね、ウィッグを切る音って髪の毛を切る音とちょっと違うの。髪の毛を切る音ってこれじゃないといい音しないんだよね。ちゃんと人間の髪の毛切らないと。明らかに切っちゃいけないとこ切った。メガネ外した瞬間に変なとこ切っちゃった。よいしょ。ダメダメダメ。メガネやっぱつける。ちょっといけないとこ。しました。軽い感じの音がしますよね。よいしょ。ちなみにね、ここで切れるかな。 ットカードをまず縦に細く切るんですよ。そしてその後に反対に、なんて言うんでしょう、十字に切っていく。そうするとこうやってバラバラバラバラって飛んでいくんです。出し切り方が上手じゃなかったから綺麗にパラパラ落ちなかった。これ切ったやつ、紹介した音のロング版はシーンさんで公開しておりますので、気になった方、この番組をきっかけに音フェチの沼にハマってしまった人、すでに末期の患者様はぜひぜひ聞いてみてくださいね。というわけで、これからもリクエスト ASMR たくさんのお便りお待ちしております。募集した内容で私が徹底的にリスナーさんを寝かしつけるコーナーです。あなたの半身のツボ、私に教えてね。
こんな時間、早く寝ないと。よいしょっと。ん？あれ？どうしたの？こんな時間に。早く寝ないとダメでしょ？背、伸びなくなっちゃうよ。
え？眠れない？
お姉ちゃんと一緒に寝たくて来たの？もう赤ちゃんじゃないんだから、一人で寝られるようにならないとダメでしょ。いやそりゃ笑うでしょ。男の子が夜一人で寝れなくてお姉ちゃんのところに来ちゃうとか恥ずかしいよ。というか、それだったらお母さんのところに行って怖くて眠れないよとか言えばいいじゃん。なん、ちょっと、そんなに悲しそうな顔しなくてもいいでしょ。もう仕方ないな。それじゃ、お姉ちゃんが一緒に寝てあげるから。まあ、ちょうど私も寝ようと思ってたところだし。ほら、こっちおいで。
そうそう、そこを寝てて。
じゃあ、電気消すね。よいしょ。お姉ちゃん、先に寝ちゃうかもしれないけど、それでもいい？
そっか。じゃあ、朝まで一緒にいてあげる。
でもどうしたの急に。テレビで怖い映画でもやってたっけ？別に怖いから眠れないわけじゃない？
ほんとかなぁ。だってほら、こないだはさ。
わかったわかった。まったくもう。自分の部屋があるくらい大きな男の子なんだから、一人で眠れるようにならないと。
というか、怖いからじゃなかったら、なんで私のところに来たの？
今日は元気に遊んでたみたいだし、疲れてすぐ眠っちゃうかなって思ってたんだけど。
え？あ、なんで知ってるのかって。
いや、たまたま遊んでる公園の前通りかかったの。
別にずっと見てたってわけじゃないんだからね。
そうじゃなくて、
結局どうしてなの？
わかんない？わからないけど眠れなかったの？まあ、確かに。なんだか目が冴えて眠れない時だってあるよね。ん？それでもお姉ちゃんと一緒なら安心できるから眠れると思った？
そう。
そうなの。
ごめん。ちょっと強かった？
いや、何をってギューってしてあげたんだけど。
何？ひょっとして恥ずかしかった？
嘘。そんなに顔背けて恥ずかしくなかったは嘘でしょ？
もう恥ずかしいって思うようになったんだ。ちょっと前まで、こうしてお姉ちゃんにギューってされるの好きだったのに。ちょっと寂しいな。ん？なんも言ってない。言ってない。聞き間違いでしょ？というか、こうやってギューッとされるのが恥ずかしいのに、一緒に寝るのは恥ずかしくないの？自分から私と一緒に寝たいって言ってきたんでしょ？だったらほら、恥ずかしがって逃げないの。もしも、まだ逃げるようなら。
もう一回。 ことしちゃうよ。わかったらおとなしくお姉ちゃんにぎゅーってされるの。いい子いい子。ほら、素直になって抱きしめられると嬉しいでしょ。本当はお姉ちゃんにこうされるのが大好きなんだから、恥ずかしがって逃げたりしないの。わかるよ、わかるから。だって私はあんたのお姉ちゃんなんだもん。まだ赤ちゃんだった頃からずっとお姉ちゃんとして甘やかしていてあげたんだから、今さらお姉ちゃんに嘘なんてつけないの。本当はこうやってぎゅーって抱きしめられるのが、私の体温感じるのが、柔らかい胸に包まれて息をするのが大好きなんでしょ。ほーな、素直に言ってみて。よろしい。甘えられるうちは好きなだけ甘えてていいんだから。弟がお姉ちゃんに甘えるのは当然、そう、当たり前。そのうちすぐに大きくなってこうやって甘えてくれなくなるんだから、今くらい無邪気に甘えてよね。まあさすがに毎日来られても困るけど。さすがに独り立ちできないような男の子が弟ってのはいろいろとね。そう、そうだよ、男の子なんだから。ちゃんとお姉ちゃんがいなくても眠れるようにならないとダメなの。本当はずっと一緒にいてあげたいけど、それは無理だからさ、立派な男の子にならないと。今は私よりちっちゃくて、こうやって一緒のベッドに入っても苦しくないけど、きっとそのうち私より大きくなってシングルベッドに一緒になんて苦しくて無理になっちゃうんだろうな。というか一緒に寝てくれなくなるだろうし。このままずっと可愛いままでいてくれればいいんだけどね。ん？さっきと言ってることが違う？いや、それはね、それよりもいつも不思議だったんだけど、どうしてお母さんじゃなくてお姉ちゃんのところに来るの？普通子供って母親を求めるものだと思うんだけど。ん？お母さんのことも好きだけど、それよりお姉ちゃんが好き？それって、本当？本当に？そっか、そっか。ねえ、もっと強くギューってしていい？というかしちゃうよ。なんでもない、なんでもないよ。ただちょっと甘えん坊だなって思っただけ。あ、ドローンってしてきた。お姉ちゃんの声聞いて安心したのかな。それとも私の肌が暖かくて安心した？両方か。ん、それじゃあもっと安心させてあげる。ほーら、なでなでなでなで。 こうやって頭を撫でられるのも好きだもんね。いいよ、何回でも撫で撫でしてあげるから。かわいい。うん、かわいいよ。嬉しくない？かわいいって言われても嬉しくないか。男の子だもんね。普通、かわいいって言われないよね。でも、私はお姉ちゃんだからいいの。お姉ちゃんだから、こうやってぎゅーって抱きしめながら、頭をなでなでしてもいいの。かわいい、かわいいってささやいてあげてもいいの。そうでしょ。私に、お姉ちゃんにこうして欲しかったから来たんだよね。大丈夫。お姉ちゃんが一緒だからね。何も心配いらないから。ただ、目を閉じて、私の体温を感じていればいい。頭を撫でる手の感触を、息をするたびにする。いい匂いを感じて、柔らかさを感じて、ゆっくり休めばいい。大丈夫、お姉ちゃんはどこかに行ったりしないから。ずーっと一緒にいてあげるから。大丈夫、大丈夫、大丈夫だからね。私が、お姉ちゃんが一緒だから。ずっとずっと、朝が来るまで、なでなでしてあげるから。目が覚めるまで、ぎゅーって、抱きしめていてあげるから。だから眠ろう。ゆっくり、ゆっくり。眠ろう。大丈夫、大丈夫、お姉ちゃんが一緒だから。おやすみ。もう本当に眠っちゃったかな。このまま朝なんて来なければいいのに。ずっとずっとこうしていられたらな。本当に可愛い。意地悪されて泣きそうな顔も、安心している顔も、すやすや寝息を立てている顔も可愛い。私もお姉ちゃんも安心するよ。君の小さくて温かい体、抱きしめてると、とっても安心するの。おかげで今日はよく眠れそう。さっきはあんなこと言ったけど、毎日でも来ていいからね。おやすみなさい。また明日、ずっとずっと、私の可愛い弟でいてね。
でしたか？
次の配信は10月17日の水曜日です。皆様、お楽しみ。